こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですわ。センター実施のイベントなど、阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。石田さん、お久しぶりです。元気でしたか？すいません。ちょっと随分お休みをさせていただいておりましたけれども。はい、おかげさまで復活しましたんで、
なんかお元気そうなお顔を拝見して、はい、すごいちょっと安心しました。
はい、
でも今日は開局1周年おめでとうございます。
ありがとうございます。センター長からもお言葉を頂戴しまして、どうもありがとうございました。
本当に、三宅さんのお元気な顔と、はい、皆さんのこのすごい賑やかな楽しそうな雰囲気がすごい、センター長にも見てもらいたかったなと思いながら、
はい、次年明けぐらいにお越しいただけるのかな。
は
い、
そうですね。ね、はい、楽しみに、ぜひまたよろしくお願いします。
待ってますんでよろしくお伝えください。はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はどなたでしょうか。
はい、今日は尼崎子ども家庭センター家庭支援課里親担当の若井さんに来ていただいています。若井さんからは里親制度の推進についての情報をご紹介いただきます。
はい、若井さんこんにちは、よろしくお願いします。
三宅さんよろしくお願いします。みんなの尼崎放送局1周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいですちょっといつもと違う雰囲気でお届けしてるんですがすいません、ちょっとわちゃわちゃしてますけれども今日はよろしくお願いいたします。では今日はですね、里親制度についてということで詳しく教えてください。
はい、日本には様々な事情で家族と一緒に暮らすことができない子どもたちがおよそ4万2000人います。そのうち神戸市と明石市を除く兵庫県ではおよそ1200人、尼崎市ではおよそ200人が家族と離れて暮らしています。そうした子どもを自分の家庭に迎え入れ、さまざまな関係機関と連携しながら温かい愛情と正しい理解を持って養育していただくのが里親です。
なるほど。でもそんなにたくさんいらっしゃるっていうことなんですよね。里親制度っていうのはそういった子どもたちを支援するための制度ということなんですよね。
はい、里親制度は子どものための制度なんです。今も里親として子どもを育ててくださっている方はいます。ですが家族と一緒に暮らすことのできない子どもたちの多くが児童養護施設や乳児院などの施設で生活しています。里親の下で暮らしている子どもはおよそ2割しかいません。全国でも兵庫県でも大体同じ割合です。子どもの健やかな成長や将来の自立を考えると主に2つの点から、家庭にできるだけ近い環境で育つことが望ましいんです。まず一つ目は対人関係や社会性の基盤が成長するという点です。子どもにとって心配なこと不安なことがあるときに、特定の大人がいつも自分を気にかけてくれて守ってくれるという安心感はとても大切です。この安心感が子どもの人に対する基本的信頼感を育み、対人関係のベースとなります。
はい、
また安心感が新しいことに挑戦したり他人や社会に関わっていくための土台となり、社会性の成長につながります。そういう意味で里親の下でいつでも特定の大人が関わることができる環境は子どもの成長に大きな力となるんです。もう一つは具体的な家庭のイメージを持てることです。
はい、
施設は専門の職員が配置され、子どもにとって安全で十分なサポートが得られる生活の場所ですが、 家庭的な経験を積むという意味では限界があります。例えば里親家庭では、里親が仕事に行く姿や家族が協力して家事などをする姿に触れますし、ゴミ出しなどの手伝いや留守番など自然に家族のための行動を取ることもあり、これらが貴重な体験となります。
はい、
家でくつろいだり楽しい時間を過ごしたり、時にはお出かけをしたり、そんな普通の家庭での生活を経験することが大事です。里親家庭での経験が自分が大人になって自立した後や家族を持った後の生活に生かされることになります。
はい、
このように子供は大切にされ愛情を注いでもらっていることを感じながら家庭生活を経験することが必要なんですが、行政ではできない支援がありますので、県民の皆さんに少しずつ力を貸していただきたいのです。
はい、若井さん、よくわかりました。まあ、少しでも多くの子どもたちを支援できるように、里親になっていただける方々を増やしていく必要がありますよね。
はい、一人でも多くの方に里親になっていただければと思っています。
はい、
同時に皆さんに里親を知ってほしい、応援する人も増えてほしいと思っています。
そうですよね。じゃあその里親になるためには資格とか必要なんでしょうか？
いいえ、里親になるには研修を受けていただく必要がありますが、特別な資格が必要なわけではありません。子どもの養育についての理解、熱意と豊かな愛情があることが大切なんです。里親制度は子どものための制度なんです。それからこの里親制度にはいくつかの形があり、比較的長期間子どもの養育を担っていただく養育里親、専門里親、養子縁組里親など、他にも年に数回、月に数回という形でスポット的に関わっていただく季節里親や週末里親といった形もあるんです。
へー、いろんなパターンがあるんですね。だから今はね、おっしゃっていただいたように里親といってもいろんな形があるということなんですが、その里親について県民の皆さんに知ってもらうためのイベントがあるそうですね。
はい、実はこの10月を里親月間と位置づけて全国一斉に制度を推進していまして、子ども家庭庁が LINE や YouTube などのインターネット広告やテレビ CM を活用した広報啓発を行っています。
はい、
その一環で今月10月26日土曜日と29日火曜日に尼崎市と共同で、知ってほしい里親のこと、みんな笑顔になれるつながりと題して里親制度の説明会と相談会を実施します。
はい、
実際に里親をされている方の体験談も聞くことができます。里親制度に興味のある方、ちょっと聞いてみようかなと思われた方はぜひご参加ください。
はい、
詳細としましては、日時10月26日土曜日、26日土曜日午後3時30分から、場所は小田南障害学習プラザ、小田南障害学習プラザ、住所は尼崎市長須中通り1丁目6の10です。もう一つは日時10月29日火曜日、10月29日火曜日朝10時から、場所は向こう西障害学習プラザ、向こう西障害学習プラザ、住所は尼崎市向こうの里1丁目13番29号です。
はい、
内容はいずれも里親制度の説明、里親支援専門相談員のお話、里親さんの体験談、質疑応答となっています。
はい、
お申し込みは尼崎市子どもの育ち支援センター児童相談所設置準備担当に電話、ファックス、メールでお申し込みください。
はい、
電話番号は06-6423-7008 06-6423-7008、 ファックスは06-6409-4297 06-6409-4297 です。メールはアマ自走設置準備アットマークシティドット尼崎ドット兵庫ドット JP、 繰り返します。メールはアマ自走設置準備アットマークシティドット尼崎ドット兵庫ドット JP、 インターネットでは里親出前講座尼崎市、里親出前講座尼崎市で検索してください。
はい、
両日ともに当日参加可能ですが、よろしければ事前のお申し込みをお願いします。また5人程度の参加者を集めていただければ、里親さんや子ども家庭センターの職員が出張して里親制度の説明をする里親出前講座も随時行っています。詳しくは兵庫県尼崎子ども家庭センター電話番号06-4950-5001 06-4950-5001 までお気軽にお問い合わせください。
わかりました。もう今日ゆっくりね、丁寧にお話ししてくださったんで、しっかり入ってきましたし、そのアナウンス力に聞き惚れてました。はい、
ありがとうございます
ねえ、じゃあ最後に岩井さん、ラジオ聴きの方にメッセージお願いできますか。
はい、子どもたちが健やかに発達していくためには、保護者や養育者という特定の大人との愛情豊かな細やかな関わりが必要です。子どもは安全で安心できるベースがあって、初めて外の世界へ興味を持って自我が芽生え成長することができます。子どもにとっては実親はもちろん、血のつながりはなくても深い愛情を持って育ててくれる里親が必要なんです。さまざまな事情で実家庭で生活できない子どもたちを里親の温かい家庭で受け入れ、子どもらしい生活をさせてあげてください。
はい、
里親にはさまざまな活動の仕方があり、2日から3日の短期預かり、一定期間の養育など、子どもとのつながり方はさまざまです。あなたにもできることがあるかもしれません。私たちと一緒に子どもたちの笑顔を守りませんか。子どもを育てた経験がある方もない方も、里親に興味がある方はお住まいの自治体の児童相談所に里親になってみたいとぜひご相談ください。
はい、若井さん、どうもありがとうございました。なんかすごく心に響きましたよね。
そうですね、
はい、はい、伝わってると思います。はい、ぜひね、あの里親に興味を持たれる方おられましたらね、また検索してみたりとかね、調べていただきたいなと思います。またイベントにもね、出張のイベントもやってますので、はい、ぜひとも知っていただきたいと思います。はい、若井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では石田さん、最後に一言お願いします。
はい、 私からは、先週のこの時間にご案内したオープンミュージアム無料開放デーについてご紹介します。阪神間モダニズムや酒造文化を育んだこの阪神南地域には個性豊かな美術館、博物館などがたくさんあります。
はい、
これら施設が同時期に一斉に無料開放することにより、地域内外の方々に文化資源を体感していただく機会を提供する阪神南地域オープンミュージアム無料開放デーを今年も開催します。
はい、
実施期間は今日10月4日金曜日から始まっていまして、
あ、そうか、今日からか、
はい、はい、あさって6日日曜日までの3日間です。
はい、
尼崎市、西宮市、芦屋市の24の美術館や博物館などが観覧できるのですが、普段は有料の施設でもこの期間は無料でご入館いただけます。
うん、
期間中は数量限定ですが、アンケートにご回答いただいた方へのプレゼントやデジタルスタンプラリー、インスタグラムキャンペーンも行っています。
はい、
なお開催期間は3日間ですが、1日のみの無料開放施設もあります。すべての施設が3日間とも無料開放しているわけではありませんので、ご注意ください。
はい、
詳しくはアニアンクラブホームページ内にある特設ページで無料開放日早見表や参加施設一覧を掲載していますので、お出かけ前にチェックをお願いします。
はい、
このオープンミュージアムをきっかけにアートや文学に触れていただき、地域の魅力を再発見していただければと思います。芸術や文化は創造性や感性を育てるほか、人々に楽しさや感動、安らぎなどをもたらしてくれると言われています。うん、オープンミュージアムを活用していつもと少し違うちょっぴり贅沢な週末をお過ごしいただいてはいかがでしょうか。
はい、今日から3日間日曜日までということで、阪神南地域オープンミュージアム無料開放デー、ぜひこの文化芸術の秋堪能していただきたいと思います。まあ、出かける前にはね、あのホームページチェックしてお願いします ね、
はい、
1日だけっていうところもありますからね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでして、本日は尼崎子ども家庭センターから若井さんに、そして県民センターから石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。みんなの名の尼崎放送。